鞭打たれ、十字架につけられるために引き渡された主イエスを、総督の兵士たちは総督官邸へと連れて行きます。十字架に引き渡されたのでありますから、処刑場へ連れて行けばよいのでありますが、そうはしないで総督官邸へと連れて行くのであります。何のためでしょうか。本来の目的は処刑でありますから、その前に官邸に行くというのは、実はそこに兵士たちに意図が働いているということです。本来行くべきところではないところにわざわざ連れて行くということは、総督の兵士たちが何らかの意図を持ってその官邸へ連れて行ったということを意味しているのであります。それは何のためか、この後すぐ出てまいりますように、十字架刑とされた主イエスを愚弄するためであります。兵士たちは部隊全員を持って主を取り囲み、主の周りに集まります。ここに言う部隊という言葉は、実は、数字をが示されている、数字を内容とするわけです。で、300もしくは600ということなんですけれども、実は300人もしくは600人からなる歩兵部隊を指す言葉が使われております。で、どうも、まあ、大体どっちだったのかということになりますけれども、エルサレムでの最大の祭りが住越祭でありますから、そのエルサレムでの最大の祭りの警護にあたる兵士歩兵たちでありますので、より考えられるのは300より600というふうに考えられています。ですから役によっては600人部隊はっきり記すものもあるのです。そのまさに600人部隊が、それはまさに総督の指揮下にある全部隊がということであります。主イエスの周りに集まっているということであります。で、600人もの兵士たちがそこに集まって一人の主イエスを囲む。皆さんならどうでしょうか。一人自分がそこにいて600人の兵士たちに囲まれたら威圧を感じないでしょうか。相当の圧力を感じるはずであります。そういう場に主イエスは実は置かれたということであります。物々しい中に主イエスは一人置かれるのであります。そんな時の思いはどうなのかと私どもは考えてしまいます。しかし主イエスのがどんな言葉を発し、どんな感情を持ったかということについてはここには記されてはおられません。ですから主イエスが受けられた屈辱の一つ一つに私どもが思いを馳せてしかない、思いを馳せるしかないということでもあります。主のその受けられた屈辱を語る薄っぺらさがあります。その感情を語るまさに足りなさがあります。それゆえにこそ私どもがそこに何も語らないことをもって私どもが深く受け止め深く感じ取る、そのことを私どもは求められてもいるということであります。もちろんそれだけが全てではありませんけれども、どういうふうに受け止めるかというのはかえって問われる内容でもあるということでもあります。それは初心者の私どもからすれば、その前にどうしようもない、なすべきもない恐怖に駆られることでありましょう。兵士たちは主イエスの着ているものを剥ぎ取り、赤い外套を着せます。これは朱色の外套、外套といいましても、外套といいますと我々は全身をすっぽり包むような外套を思います。しかしこれは軍服でありまして、肩にかける小さな外套です。ですから軍服で、そこに軍服にかける小さな外套というのは、その赤色というの外套というのは、要するに司令官がかける外套という意味なんです。で、軍服、軍人が持つ全てのそういう長い外套ということではありませんで、まさに司令官がつけるその飾りみたいな、 そういう街灯を、赤の街灯を着せたということで、ね、あります。兵士たちは主イエスを自分たちの司令官のように見立てて愚弄しようというのであります。なぜ総督官邸か、それは主イエスを総督すなわち司令官に見立てるための舞台装置だったのであります。このことは総督ピラトの許すところかと言いますと、そうとはとても思えません。でどうしてそう思えないかということですけれども、ピラトは主イエスに罪を見出せませんでした。主イエスを十字架に引き渡すにあたっても手を洗ってこの判決に自分の責任はないとした人でありますにあります。要は自分は主イエスの十字架に関係していないということを人々の前に示したわけであります。そんなそうでありますから、自分の指揮下にある兵士たちが関わることを彼は意図していなかったと取るべきであります。まさにこのピラトは自分の指揮下にある兵士たちが自らの意図に反してあざけり関わる、あざけりを持って関わる、そのことを彼は実は良しとはしていないのであります。でそのことはとても象徴的でありますけれども、兵士たちの態度は自分たちの司令官の意を組まないものでありますし、意を組まないということは、まあ、日本なら忖度してやらないんでしょうけれども、ここではですね、司令官への敬意を持って主を扱うことをしなかったということを意味しているのであります。せめて司令官への敬意を払うならば、司令官は主イエスと関係しませんということ、そのことによって自分の身の潔白を保とうとしたわけです。そのことの意を組む、まさにそこは敬意であります。それをしかししない、主イエスをまさに総督官邸にまで引いていって侮辱する、それはまさしく総督の意に反した出来事であるということ、そして総督のに対する敬意をまさに持たない主イエスに対する扱いであるということを、そこで覚えてよいのであります。十字架に引き渡された主イエスを自分たちの司令官に見立てて嘲笑う、それは何よりも司令官に敬意を払っていないことを表しています。もちろん兵士たちが意識して司令官の思いに反することをしているかと言いますと、私はそれもそうではないと思います。彼らはわからないのであります。それほどに過ぎ越しの祭りの興奮が高ぶりが大きいということを見て取っていいでしょう。この前のところに群衆が十字架につけようと叫んでいたということが述べられています。狂い叫んだんだとその言葉を受け止めた人たちもあります。まさにその声に心を狂ってしまったと言っていいでしょう。熱狂するように十字架につけよう、十字架につけようと狂い叫ぶその声が耳に響いている。そういう耳に響いている自分はまさにそこで自分の心が動かされるならば、侮辱することもまたその戦場にある、またその思いがそこにその高ぶりを表すことにある、そういうふうに言って言うかと思います。しかし同時に兵士たちのこの暴挙は司令官であるピラトの責任でもあることを覚えてよいかと思います。確かにピラトは手を洗い、主イエスの十字架の責任なし関係なしとそういうふうに言いました、宣言をした。しかしそうはいかないことをこれらの暴挙は示しているのであります。十字架刑はあくまでもローマの刑でありますから、その責任はピラトにあるのは明らかです。私どもは総督ピラトのもとに苦しみ受け死して葬られと先ほども信仰の告白をいたしました。当時の世界帝国ローマの名のもとでの十字架刑であります。それにより全世界の罪をまさに 無実なる主イエスが一心にその身に引き受けていてくださることが示されているのであります。実はピラトが十字架につけられた、つけたということが重要なのです。自分が関係ないと言っていることが重要なのではない。ローマの処刑に付された、それはまさに全世界の罪を主が負っておられるということを示すものとして重要なのであります。そのことにピラトは実は関わったのであります。それがピラトのまさに主イエスとの関わりなのであります。さらには兵士たちがこぞって主イエスを自分たちの司令官としてあざけったということで、主イエスこそが全世界をすべ収める司令官、全世界に命令を、御言葉を発する方であるということを暗に示すことにもなっているのです。彼らのあざけりはかえって主イエスこそ真の司令官ということを表す、主イエスこそ真に全世界に号令を発する方であるということを実は表す、そのことをここには私どもは示されているとしていいのであります。まさに暗にではあっても主がいかなる方であるかを彼らはそのあざけりを持って指し示した、そう言ってよいのであります。さらに茨で王冠を作ります。そして主イエスの頭に乗せるのです。茨で王冠を作るって、素手で作るのも嫌であります。茨で王冠作ってくださいって言われて入って作る人もいないと思います。そんな自分の手がまさに痛むようなことをしたくない。それなのにその茨の王冠をかむせる、かむせられた方はどんなかというふうに思ってしまうのであります。無抵抗をいいことにやり放題であります。茨の冠に差別されている自分たちの苦しみを、痛みを主が覆っていてくださると知って、警官のキリストに自分たちの救いを満たす人々があります。私どもは主イエスのこの50年、私ども自身の苦しみ、痛みを感じ取って良いということでありますし、主イエスこそ苦難と十字架の主キリストとして私どもの救い主と知って良いということを、それらの出来事は示しているのであります。この痛ましい一つ一つの出来事、キリストの苦難と同時に自分たち自身の苦難をも重ね合わせ、そのことを通してなされる神の救いの出来事、そこに鮮やかにするという、その恵みはなお与えられている、示されているということを覚えてよいかと思います。苦しみ、痛みを伴う人生であります。それゆえに人の思いに痛めつけられ、苦しめられておられる主イエスに私も自身の救いが秘められているということを改めて覚えたいと思います。さらに右手に葦の棒を持たせて兵士たちはひざまずくのであります。葦の棒は王の杖を模してのことであります。彼らは王の杖を模したその葦の棒を持たせて、まさにそれはひざまずく、まさにそれは自分たちの王に見立てあげて、その前に膝をかがめるのであります。そして言うのです。ユダヤ人の王万歳。もちろん敬う気持ちなどかけらもないのであります。敬う気持ちなどかけらもないからこそ、まさに彼らのこのうやうやしい態度、まさに大いなる侮辱ということに他なりません。全くの蔑みでしかないということを覚えたいと思います。無抵抗なものをもてあそぶ、あまりにも 心ないやり方であります。それがそこに集う皆がこぞってやってのけている、なんとも見るに堪えない光景であります。600人もの兵士たちがこぞってたった一人無抵抗な主イエスをもてあそび愚弄し侮辱する、なんと醜い様かと思います。それが人の様であることを、また私どもの心に巣を作っているものであるということを覚えたいと思います。しかし主イエスは一言も発しないのであります。主イエスの思いも感情もそこには記されていないのであります。このまさに出来事を聞くとき、私どもはそれぞれの思いで主イエスがそこに感じた思いを、主イエスの見姿をそこに思い描く、そのことは思いが描くのであります。主の苦しみを痛みを、そしてその思いを描くことを通して痛み苦しむ、それが私どもにとってなし得るまさに主イエスへの愛の出来事であります。主イエスの苦しみを苦しみとして感じ、主イエスの痛みを痛みとして受け止める、それは私どもにとっての信仰の出来事と言っても良いのであります。語らず描かれず、そのことが一層主の苦しみと痛みを私どもの苦しみ痛みとする、そのまさに契機となっている、導きとなっているということを覚えたいと思います。私どもがここでの物語を聞いて主の苦しみ痛みを思うことで、私どもは苦しみ痛む主イエスと自らを重ね合わせることができます。私どもが苦しみ痛むことで主イエスと重なり合う、その恵みをいただくのであります。彼らはユダヤ人の万歳とあざけります。しかし主イエスこそはユダヤ人の王としてお生まれくださった神の御子であることを、その誕生の時に私どもはまさに聞いたのであります。ユダヤ人の王として生まれになった方はどこにおられるのですかと東方の占星術の学者たちが尋ねました。ここにそのユダヤ人の王として生まれたかった方というのは、まさに全世界の救い主なる方がユダヤ人の王としてお生まれくださったということを内容とする言葉であります。ですからユダヤ人の王というその言い方は全世界の救い主ということを前提にしての言葉であるということであります。彼らはユダヤ人の王として万歳と叫びました。ユダヤ人の王としてお生まれになった、まさに全世界の救い主メシアとしてお生まれになった方として、彼ら自身はその意図を持ちませんけれども、このことによって指し示す証ししているのであります。主イエスこそユダヤ人の王として神の子キリストであられることを、私どもはこの言葉を通して示されているということなのであります。主こそ神の子メシア、すべての人の救い主であられるのです。兵士たちはあざけってではあっても、主こそメシア救い主なる王であられることを証ししたのであります。万歳、この言葉は実は喜びを表す言葉です。喜べという言葉であります。喜びというそういう内容の言葉です。主こそ救い主なる方として、まさに喜びなる方、喜びを与えてくださる方であることを覚えたいと思います。 主イエスが神の子救い主であられ全世界の王であられることは喜びの出来事であります。なぜなら主イエスこそ苦難と十字架の王として私どもの全ての罪の苦しみから私ども全ての人間を罪の苦しみから解き放ち私どもの罪の贖いとなってくださって一切の束縛から解き放ち私どもを神に属する聖なるものとしていてくださるからであります。俗なるものの出来事が罪であります。私どもは俗なるものとして罪のうちに属する。しかしキリストにおいて私どもは俗なるものから贖われた聖なるもの神のものとされているということを覚えていいかと思います。もちろん個々に見てあなたがどこが聖なるものなのかと言われることはたくさんあると思います。それでも聖なるものなのです。それでも神のものだからであります。そのために主が痛み苦しみ十字架についてくださっているからであります。まさに私どもを御子なる主イエス・キリストまで十字架につけてくださって神が慈しみを示し愛してくださったそれによってのみ私どもは聖なるものであるしまさに清きものとされているのだということを覚えたいと思います。主イエスの十字架それは私どもを神がご自身の慈しみの支配のもとに置いてくださるそういう恵みであり喜びなのであります。私どもが神に属するものとされているというのは神の慈しみのもとに置かれているということに他なりません。神の慈しみのもとに私どもはまさに囲われているということに他ならないのであります。兵士たちの欺きは続きます。王の杖を見立てていた杖と見立てていた主に持たせているその杖の棒を取り上げて主イエスの頭をやむことなく叩き続けるのです。この言葉に改めて思わされます。取り上げて頭を叩き続けたと記されています。今も私どもはまさに主を侮辱し続けているのであろうと思います。これが続けられて取り上げ叩き続けたという言葉にキリストが今も私ども人の侮辱にまさに恥ずかしめ続けられておられることを読み取ってよい感じてよいかと思います。今もなのです。今もだからこそ今も人のまさに蔑みに遭う人たちと共にあるということが言えるのだということを覚えたいと思います。人苦悩への侮辱蔑みが終わった時代はありません。これからもそのことは続くでしょう。今もの出来事はこれからもの出来事です。そしてこれからもの出来事の中でキリストは常にその侮辱されるものであってくださっている。そこにまさに救いがかかっている、これからの救いもかかっているということを覚えたいと思います。主イエスの苦難も痛みもその思いもここではそれでもかかわらず述べられていません。そのことをも私どもは考えなければならないのです。確かに私どもがおのおの感じ取って主の苦しみを感じ取っても良いのであります。しかし 同時に私どもが自らの感情に溺れてよいということではないということをも覚えなければなりません。主イエスは静かに抵抗することなく愚弄をあざけるよう、人の心の心なさを受け入れておられます。それこそが主の在り方であることが同時に示されてもいるのです。まさに侮辱する者たちのおぞましいその仕業を黙して受け入れてくださっているところに、私ども人間の尽きることのない驚くべきばかりの罪に対する慈しみが、慈愛が語られているということも覚えたいと思います。耐え難い苦しみと痛みを感じる、その上で黙してその苦しみと痛みを引き受けてくださっている、深い主の慈しみがここにはあるということも覚えたいと思います。主は主の痛みも苦しみも語られない、主のその悲しみもそこには語られていない。それほどまでに主は私どもの一切を引き受けていてくださるのだということを覚えたいと思います。そしてそれほどまでに主は黙して語らず、私どもに対する慈しみを貫いておられるのだということを覚えたいと思います。主の愛に尽きることはないのです。主の慈しみに尽きることはないのです。語り、そして伝えることで終わってしまうことがあります。語らないことで終わらないのです。語らないことで主の慈しみがなお私どものうちにまさに示されている、いや広げられているのだということを覚えたいと思います。どこまでも黙して私どもの心なさを引き受けていてくださるとすれば、それほどまでに申し訳ないことはない、それほどまでに感謝すべきことはないのであります。語らないまでに、黙するまでに、私どもの苦しみ痛みを引き受けていてくださる主イエスキリストがいるのです。そしてその主こそが私どもの慰めであり救いなのであります。兵士たちは元の服を主イエスに着せて十字架につけるために引いていきます。主の十字架、それは兵士たちのための十字架でもあったのです。兵士たちもまた主の十字架にあがなわれなければならないものだからであります。祈ります。天の父なる神、お許しください。あなたのことを、あなたの痛みや苦しみをいかほどわかるのでしょうか。ほんの少し私ども自分の体験を通して理解する、そういうことはできます。しかしそれにとどまるものではない。私どもがその体験をもとに主の十字架の痛みと苦しみを知ることは幸いであります。しかし同時にそこに限界もあります。しかしその限界を持つ者の、私どものために黙して全てを引き受け、全ての痛みと苦しみを忍んでいてくださる主イエスキリストこそ、 私どもの希望であり望みです。そこにしか私どもの救いはありません。そうまでしてあなたはまさにあなたの慈しみを私どもに示し、いやその愛の出来事を貫いておられます。私どもが愛したのではない、ただあなたが愛しておられるのであります。どうかその恵みをなお黙して受け入れていてください。その不当な仕打ちを、不当な侮辱を受け入れていてくださるキリストにまさに見るものとさせてください。救いがたい私どもの救いとして、あなたが御子イエス・キリストまでくださって慈しみ保つことを感謝し、主イエス・キリストの御名によって祈ります。